はい、それでは、これからゼパニア書を学びたいと思います。ゼパニア書です。1章から3章まで学びたいと思いますけれども、今日のメッセージの題は、主の日にかくまわれるものです。主の日にかくまわれるものです。主の日という言葉、旧約聖書のみならず、新約聖書にも出てきますけれども、神様が終わりの日にすべてのことを完成させてくださる、その定められた期間のことを話します。小予言書の中で、すでに私たちは、ヨエル書を通してそのことを詳しく学びました。そして、このゼパニア書も同じテーマなんですけれども、その中においても、神様の怒りを免れる、その怒りを受けないでかくまわれることを学びます。このゼパニア書の特徴はですね、主を尋ね求めよ。そうすればこの怒りからかくまわれるかもしれないという、その神様の呼びかけであります。で、実に、ゼパニアという名前ですね。名前の意味は、ヤーウェはかくまうなんですね。ヤーウェは隠す。あるいは大切にされる。と訳すこともできます。この隠された者たちが主にあって大きな慰めを得ること。これをゼパニアが、予言しています。では、一章の一節をご覧ください。ユダの王アモンの子ヨシアの時代にクシの子ゼパニアにあった主の言葉。クシはゲダルヤの子、ゲダルヤはアマルヤの子、アマルヤはヒゼキヤの子である。ここに書いてあるように、ゼパニアは王族の子供なんですね。ヒゼキヤの子孫になります。4代遡ると、ヒゼキヤになります。そして時代が、ヨシアの時代であります。ヨシアの時代のことを考えてください。思い出してください。ヒゼキヤが宗教改革を行いましたけれども、その子、マナセが全てを変えてしまいました。彼はバールに仕え、天にある万象のために祭壇を築きました。アシラの像を宮に安置しました。で、マナセが行った最もひどいことは、自分の子供を火の中にくぐらせて、まじないをしたことです。で、彼の子供、アモンがいましたけれども、同じように悪を行い、暗殺されています。それでヨシアは、8歳で、王になりました。そして、マナセ、アモンが行ったこと、それを作ったものすべて破壊せしめて、またソロモンが作った高きところも壊し、それだけではなくてですね、すでにアッシリアによって滅んだ北イスラエルにある祭壇までも打ち壊して、またその偶像礼拝の祭司たちを殺しました。モーセの律法の通りに杉越の祭りも行いました。このような抜本的な宗教改革を刊行したんですけれども、人々の心を変えるまでには至らなかったんですね。同時代の預言者でエレミアがいます。エレミア書を読んでもわかるんですけれども、人々の心はマナセが始めた偶像礼拝とその悪、まだそこから離れていなかったんですね。ですから宗教改革であって霊的復興ではなかったわけなんです。で、これはですね、キリスト教の宗教改革も同じです。改革はしたかもしれませんけれども、実際に人々が変えられたのかと言いますと、教会史、また現在の教会を見たらですね、必ずしもそうではないということがわかる通りに、同じような状況がユダにも起こっていたんですね。では、2節です。 私は必ず地の表からすべてのものを取り除く。主の御告げ。私は人と獣を取り除き、空の鳥と海の魚を取り除く。私は丸者どもをつまずかせ、人を地の表から立ち滅ぼす。主の御告げ。私の手をユダの上に、エルサレムのすべての住民の上に伸ばす。私はこの場所からバールの残りのものと、偶像に仕える祭司たちの名とを、その祭司たちと共に立ち滅ぼす。また屋上で天の晩鐘を拝む者ども、また主に誓いを立てて礼拝しない、しながら、ミルコムに誓いを立てる者ども、また主に従うことをやめ、主を尋ね求めず、主を求めない者どもを立ち滅ぼす。主は、人々の偶像礼拝のゆえに、またその他の悪のゆえに、全世界に破滅をもたらす裁きを行われます。地の表からなくすと、そして人だけではなく獣も取り去るとおっしゃっています。でもその裁きは、ユダの家から始めることをですね、ここで神様を語っておられるんですね。地上で行われる悪のゆえに主は裁きを行われますが、その裁きは神の家から始めるわけなんです。同じことを行っているのですから、その神の家であるはずの人々が同じことを行っているのですから、そこから始めるということです。第一ペテロの4章の17節に、なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからですとあります。そして、具体的にユダで、またエルサレムの中で行っていたことを見るとですね、バールの残りのものと4節に書いてありますね。で、この残りのものが、まあ、味噌なんですね。なぜかと言ったら、ヨシアが取り除いたにもかかわらず、残党がいたわけです。そして、偶像に仕える祭司がいて、天の晩鐘を拝む者もいて、で、屋上でと天の晩鐘を拝む者たちがですね、いるということが五節に書いてありますけれども、これは、当時の家、まあ今もそうですけれども、屋上が平らになってるんですね。ですから洗濯物を干したりいろんなことができますけれども、そこで、月や星を見て拝んでいたということであります。であとミルコムという名前も出てきますが、これアモン人の神です。モアブ人のモレクと同じ快楽を拝む神であります。次ご覧ください。神である主の前に沈まれ、主の日は近い。主が一頭のほふる獣を備え、主に招かれたものを性別されたからだ。主が獣をほふる日に、私は首長たちや王子たち、外国の服をまとったすべてのものを罰する。その日私は神殿の敷居によじ登るすべてのもの、自分の主人の家を暴虐と欺きで満たす者どもを罰する。ですね。ここの一頭の吠える獣とは誰のことでしょうか。一頭のほふる、ごめんなさい。一頭のほふる獣とは誰のことでしょうか。また、主に招かれたものを性別された。この招かれたものとは誰のことでしょうか。前者はユダの家のことで、そして後者がバビロンのことです。バビロンがユダの王族、またそのすべての住民を滅ぼすことを、主に対して生贄を誇る祭司となぞらえているんですね。首長たちや王子たちが外国の服をまとっているとありますけれども、外国に頼っている彼らの姿をここで見ることができます。また、神殿の敷居によじ登るというのは、これ、神殿というのは言語、このヘブル語の中にはないんですね。単に敷居によじ登る。つまり、他の家のものを強奪していく、ということなんですね。そして、最初に、ゼパニアが言っているのは、主である、神である主の前に、沈まれ。立ち止まりなさい。この方が神であって主であることを認めなさい。ということなんです。で、先ほど読んだ6節を見てください。主に従うことをやめ、主を尋ね求めず、主を求めない者どもを立ち滅ぼす。つまり、今自分のしていることをやめない。主にある安息を取らないということが彼らの問題でありました。で、私たちが罪を犯しているときも同じなんですね。これをやらずにはいられない。いつも衝動によって自分で何か動きたい、いつも駆り立てられて動いていく、それを やめなさい、このやめる勇気が必要なんだということであります。次、10節。その日には死の見つけ、魚の門から叫び声が、第肉から嘆き声が、丘からは大いなる破滅の響きが起こる。泣きわめけ、マクテシュ区に住む者どもよ、証人は皆滅びうせ、銀を測る者も皆立ち滅ぼされるからだ。その時私は灯火をかざしてエルサレムを探し、そのブドウ酒のカスの上に淀んでいて、主は良いことも悪いこともしないと心の中で言っている者どもを罰する。彼らの財産は略奪され、彼らの家は荒れ果てる。彼らは家を建ててもそれに住めず、ブドウ畑を作ってもそのブドウ酒を飲めない。今神が裁かれているのは、その富を貪って商売を行っている人たちに対してであります。魚の門、魚の門ですが、これはエルサレムの城の北の門になります。バビロンは北から攻めてきました。第肉も北の部分ですけれども、ちなみにヨシア王にですね、予言を行った女予言者フルダのことを思い出してください。彼女はこの第肉に住んでいました。で、彼女も同じようにですね、エルサレムの破壊を予言していましたけれども、実際そうなるんですね。で、このマクテシュというのはショッピングセンターですね、今で言うと。ですからそこに商人たちがたくさんいます。彼らが立ち滅ぼされるということです。そして神様は彼らのことをブドウ酒のカスの家に淀んでいると、上に淀んでいると表現しておられます。で、ブドウ酒をですね、そのままにして置いておくと沈殿物が下に溜まります。ですからブドウ酒をきちんとその質を保つためには他の器に入れ替えて行く必要があるんですね。その沈殿物だけを残して他の器に入れ替えることが必要です。でもここで神様がおっしゃっているのは、他の器に入れ替えることもなくそのままでいるためにブドウ酒がダメになっている姿をここで描いているわけなんです。で、エレミアもモアブについて予言した時に同じ例えを用いています。何の変化もなく平穏でいて、実に霊的に怠惰な状態のことを表しているんです。ですから、主は良いことも悪いこともしないと心の中で言っている、つまり完全に神様に対して無関心な状態なんですね。私の生活には神は何の関わりもないという発言をここで行っているわけなんです。それで神様の裁きは、家を建てても住めず、ブドウ畑を作ってもブドウ酒を飲めないということですけれども、これが主を尋ね求めない者たちの姿ですね。自分が持っているものまでも取り上げられるということです。また、ソロモンがですね、伝道者の書で言いましたが、すべてが虚しい。自分のロークしているもの。けれども、それは全部無益に終わった。という、その状態になるわけなんですね。では、14節をご覧ください。主の大いなる日は近い。それは近く非常に早く来る。聞け、主の日を。有事も激しく叫ぶ。その日は激しい怒りの日。苦難と苦悩の日。荒廃と滅亡の日。闇と暗黒の日。雲と暗闇の日。角笛と時の声の日。城壁のある、まちまちと高い四隅の塔が襲われる日だ。私は人を苦しめ、人々は盲人のように歩く。彼らは主に罪を犯したからだ。彼らの血は塵のように振りまかれ、彼らの腹渡は糞のように撒き散らされる。彼らの銀も彼らの金も、主の激しい怒りの日に彼らを救い出せない。その妬みの日で全土は焼き払われる。主は実に地に住むすべての人、ものをたちまち滅ぼし尽くす。主の日ですね。これは本質的に神の激しい怒りの日です。人が行っている悪に対する神の報いの日ですね。そして、人間たちにとってはどうか。第一に、苦難と苦悩の日です。これ感情面で、その苦難と苦情ですね。苦悩です。で、第二に、荒廃と滅亡。これは物理的にそうなるということですね。で、第三に、闇と暗黒の日。これは心理的な側面ですね。そして、第四に、雲と暗闇の日。 これはですね、もう天体そのものが暗くなる。つまり地球的規模、宇宙的規模において破滅するということです。そして角笛と時の声の日、これが最後では軍事的な側面を表しています。このようなのが主の日の特徴であり、そして主が強調されてますね。銀も金も救え出せないと。先ほどお金の話がありましたが、お金さえあれば何でもできるという人々のお金に対する信仰をここで神様が粉砕しておられます。そしてここで14節で強調されているのが近く非常に早く来るということです。勇士のようにここで例えていますが、確かにですね、ゼパニアが予言したそのヨシアの時代、大体紀元前の620年頃でしょうか、この予言を行ったのが。で、605年にバビロンの第一捕囚が行われるわけなんです。ですから十数年後に起こる。そして586年にはエルサレムの破壊が、30数年後には起こるわけなんです。ですからすぐに来るんですけれども、この態度は、当時だけではなくて今も考えなければいけない。なぜならば主の日というのは究極的にはここに書いてあるその通りのことが起こる。終わりの日に起こるからなんです。イエス様が言われました。人の子は思いがけない時に来るのです。使徒パウロはこう言いました。人々は平和だ、安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。だから時間がまだあると思っている人というのは、これほど恐ろしいものはないんです。これほど苦難に満ちたものはないんです。用意ができている人にとっては、大丈夫なんですね。それは後で学んでいきますけれども。で、ここまで神がゼパニアを通してお語りになっている、この主の日、滅びの日というのは、運命的に、宿命的にとっては、絶対にいけません。もちろん神様は初めから最後までをご存知ですから、現実的に多くの人たちが滅んでしまうことはご存知です。けれども、ご自分を求める者が生き残ってほしいと願っている。この主の日の現実をお語りになった上で、これから免れる者たちが出てきてほしいという呼びかけをこの2章から行います。恥知らずの国民よ、こぞって集まれ、集まれ。昼間、吹き散らされるもみ殻のように、あなた方にがならないうちに、主の燃える怒りがまだあなた方を襲わないうちに、主の怒りの火がまだあなた方を襲わないうちに、主の定めを行うこの国のすべてに減り下る者よ、主を尋ね求めよ、義を求めよ、柔和を求めよ。そうすれば、主の怒りの火にかくまわれるかもしれない。集まれ、集まれと一節にあります。減り下って主を尋ね求めなさい、そして集会を開きなさいということですね。これ、集まれ。そして恥知らずの国民よと彼らに呼びかけておられますけれども、この国民という言葉は普通異邦人の国民のことを表すヘブル語が使われています。つまりあなたたちは異邦人と何ら変わらないことをしているよ、けれども集まりなさいということなんですね。そして神様が繰り返しておられるのはうちに、昼間、吹き散らされるもみ殻のようにあなた方がならないうちに、主の燃える怒りがまだあなた方を襲わないうちに、このうちに、まだそうならないうちに、その悔い改めを行いなさい。限られた時があるんだよということです。イエス様が言われました。あなた方に光がある間に、光の子供となるために光を信じなさい。もう亡くなった時は遅すぎるんだよ。今信じなさい。ということであります。次に、そして大事な呼びかけ、主を尋ね求めよ、義を求めよ、柔和を求めよ。尋ね求めるという言葉。これをですね、今日、覚えて、終わりたいと思うんですけれども、尋ね求めるというのは心を尽くして願う、心を砕いて願う、心を注ぎ出して祈るということであります。中途半端ではありません。そして主を尋ね求めよう、ここも大事ですね。 主ご自身以外のものを尋ね求めたら、たとえそれが良いものであっても全て失敗するんですね。なぜならば主ご自身から全て良いものが出てくるからです。そして義を求めよ、主が与えておられる基準を求めなさい。次に柔和を求めよ、主に対してはへりくだりなさいということです。また人に対しては憐れみなさいということです。そうすれば主の怒りの日にかくまわれるかもしれない。主を尋ね求める者には主の日を免れる約束を神様がしてくださっています。イエス様が大患難についてお語りになられた時にこう言われました。あなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。そしてフィラデルフィアにある教会に対しては、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時からあなたを守ろう。そしてテサロニケの教会の人たちに対してはパウロがこう言いました。神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。ヤーウェはかくまわってくださるんですよ。主はかくまってくださる、そして、隠してくださる。具体的には主が戻ってきて空中にまで教会を引き上げてくださることによって実現します。次4節からは具体的な国々が滅ぼされる、その宣告を神が行われます。で、その国々はイスラエルを四方に取り囲んでいる国々であります。4節からは、7節までですが、イスラエルの西にあるペリシテ人の国です。で、8節からはイスラエルの東にあるアモンとモアブに対してです。12節からはイスラエルの南にあるエチオピア、そして北にあるアッシリアに対してです。今主を尋ね求めなさいという言葉に応答した残りの民に対して、神様が慰めの、その慰めというか、その救いのためにですね、その国々を滅ぼしてくださるということですね。では4節をご覧ください。だがガザは捨てられ、アシュケロンは荒れ果てる。アシュドデは真昼に追い払われ、エクロンは根こそぎにされる。ああ海辺に住む者たち、ケレテ人の国、主の言葉はお前たちに向けられている。ペリシテ人の国カナン、私はお前を消し去って住む者がいないようにする。海辺よ、お前は牧場となり、牧場となり、牧者たちの牧草地となり、羊の囲い場となる。海辺はユダの家の残りの者の所有となる。彼らは海辺で羊を飼い、日が暮れるとアシュケロンの家々で横になる。彼らの神主が彼らを訪れ、彼らの囚われ人を返すからだ。ですね。ペリシテ人には、5つの町がありました。ガザ、アシュケロン、アシュドテ、エクロン、そしてガテです。ガテだけがここにないんですけれども、以前ですね、ウジア王がペリシテ人の町を倒しました。それでガテの町だけが再建されていないのではないかと言われています。そして、ですね、ケレテ人の国、これ、クレテ島のことだと思うんですね。彼らの出身地です。そして、この海、海洋民族だった彼らが、このイスラエルの海岸地域に住み着いた。で、今のちょうどガザ地区にある地域に住み着いたわけですね。でも、主がそこを住むことができなくなるようにするとおっしゃられています。ペリシ人は究極的にギリシャのアレキサンダー大王がガザを打ち滅ぼした後に民族性を失ったんですね。そしてその次に残りの民、世界に離散しているユダヤ人に、その地を与えると約束しておられるんですね。で、牧草地にまでなると、 これですね、ここだけではなくて、エゼキエルの34章にも、イスラエルの地全体が牧草地になるということが、牧場になるということが予言されてますけれども、これイエス様が戻って来られるときに実現します。では次、モアブとアモンです。8節。私はモアブのそしりとアモン人の罵りを聞いた。彼らは私の民をそしり、その領土に向かって高ぶった。それゆえ私は誓って言う。イスラエルの神、万軍の主の見告げ。モアブは必ずソドムのようになり、アモン人はゴモラのようになり、イラクサの茂るところ、潮の穴、とこしえの荒れ果てたちとなる。私の民の残りの者がそこをかすめ奪う。私の国民の生き残りの者がそこを受け継ぐ。モアブもアモンもエルサレムが破壊された時に思いっきり喜びました。エゼキエル書の25節に書いてあります。5章に書いてあります。でバビロンに反逆した時には特にアモン人はユダと共に反逆したのにもかかわらず一旦エルサレムが破壊されると喜んだんですね。でそれに対する神様の裁きがここに書いてありました。この視界の南、まあ、モアブの地の南のところにソドムとゴモラがあるわけですけれども、まあヨルダンの地もみんなそのようにするということなんですけれども、本当に多くのところが今砂漠になってますね、ヨルダンは。で、民族的にもですね、バビロン、ペルシャ、ギリシャによっがそこにやってくることによって、この彼らは民族性を失ってしまいました。けれども、ここに、また、このさっきのペリシテ人の都市と同じようにですね、残りの民がそこを継ぐようになるよ。ですね。この約束があります。では次、10節。これは彼らの高慢のためだ。彼らが万軍の主の民をそしり、これに向かって高ぶったからだ。主は彼らを脅かし、地のすべての神々を消し去る。その時人々は皆自分のいるところで主を礼拝し、国々のすべての島々も主を礼拝する。ここに素晴らしい約束が書いてあります。ユダの残りの民だけではなく、これらの神様の裁きの中において、国々の民の中でも神様に立ち返る人が出てくるんですね。千年王国の幻は、本当に預言者の中にたくさん出てきます。イザヤ書。もう本当にもうすべてですね、ほとんどもうすべてのところに出てきますけれども、なぜ国々の民までも、これが神様の目的ですね。初めからの目的であります。主は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるからです。そしてここで強調されているのは、地のすべての神々を消し去る。イスラエルとユダの問題というのは、すでに主を知っていたのに、その方から離れたこと。けれども、異邦人の問題は、神ではないものを神として崇めていたことですね。ですから、私たちがこの働きを今行っているわけですね。まだ神を知らない人、偶像を拝んでいる人たちに対して、誠の神に立ち返りなさい。というわけです。次、十二節。あなた方、クシュ人も私の剣で刺し殺される。このクシュがエチオピアですね。エジプトの南部とスーダンを含む国です。で、エゼキエル書でエジプトまでバビロンがやってきてですね、でクシュが震えおののくことが予言されています。これが、同じことですね。この12節に書いてあるのは。で、次13節。主は手を北に差し伸べ、アッシリアを滅ぼし、ニネベを荒れ果てた地とし、荒野のようにし、砂漠とする。その中に獣の群れ、あらゆる地の獣が伏し、ペリカンとハリネズミはその中東をねぐらとし、フクロウはその窓で鳴き、カラスは敷居で鳴く。主が杉で作ったこの町を暴かれたからだ。これが安らかに過ごし心の中で私だけは特別だと言ったあのおごった町なのか。ああ、その町は荒れ果てて獣の伏すところとなる。これそこを過ぎ去る者は皆あざけって、通り過ぎる者はあざけって手を振ろう。ニネベの町覚えてますか？ナホーム書でじっくりと学びました。紀元前の612年、メディアがバビロンと共に ニネベを倒しました。その廃墟の様子がここに書いてあります。で、これもとその通りですね、モスルという町がイラクにありますけど、その町の横にですね、ニネベというニネベのこの遺跡がありますね。もうやっぱ廃墟ですね。そのまま廃墟になっています。で、ここに私だけは特別だとあるんですね。これ上手な日本語訳なんですが、直訳は私だけで他にはいないなんです。イザヤ書に出てきたんですが、バビロンがこのことを言っています。神様がご自分のことをですね、私だけで他には神がいないということを何度も何度もこのイザヤ書でお語りになりました。でも同じ言葉をバビロン、そしてここではアッシリアが言っているわけなんです。故に彼らは裁かれてるんですね。でもどうでしょうか、私たちも同じことを心に思うことはないでしょうか。裁きが行われている、また災いが下っている、何か事件が起こっている、そういうものを目にしているときに、あ、私は大丈夫だ、そのようにですね思うわけなんです。私も等しくその裁きに遭うかもしれないという神に対する恐れ、震えおののきがないんですね。これがまずいんです。これがここで言っているおごりなんですね。では3章に入ります。ああ、反逆と汚れに満ちた暴力の町、呼びかけを聞こうともせず、懲らしめを受けようともせず、主に信頼せず、神に近づこうともしない。その首長たちは町の中にあって吠えたけるおじし、その裁きつかさたちは日暮れの狼だ。朝まで骨をかじってはいない。その預言者たちはずうずうしく裏切る者。その祭司たちは聖なる者を汚し、律法を犯す。再び神様はエルサレムの町に焦点を当てておられます。二章の一節でどうでしたか？恥知らずの国民をこぞって集まれ、集まれと神様が呼びかけられましたが、ほとんどの人は応答しない。その応答していない人々の姿を今神様がここでご覧になっているわけなんですね。だからここで呼びかけようと、呼びかけを聞こうともせずですね、懲らしめを受け入れようともせずと書いてあるわけです。で、どういう町か、三つの特徴があります。反逆です。一つ目が、主の言葉に、知られている神様の御心に背いている。二つ目が汚れです。神様に区別された聖なる民なのに、この世と全く同じことを行っている。そして暴力。これは貧しい人やもめ、その他弱っている人を助けないということであります。主張たち、また裁きつかせたち、これ次3節から具体的にですね、今、神様がこの一節で言われたことを、おっしゃってるわけですけど、おっしゃってるんですけれども、日暮れの狼だと。またおじしだと。すごいのがこの朝まで骨をかじってはいない。わかりますか？だから全部朝になる前に全部食い尽くしてしまうということです。そして預言者はこういう悪に対してはっきりと責めなければいけないにもかかわらず何にもしていないということです。そして祭司たちは律法を、この清いものですね、これを本当に区別していかなければいけない、汚れているものと清いものを区別していかなければいけないにもかかわらずそれを行っていない姿であります。では5節をご覧ください。主はその町の中にあって正しく不正を行わない。朝ごとにご自分の公義を残らず明るみに出す。しかし不正をする者は恥を知らない。ここにですね、福音があります。ユダの指導者らは不正を行っているんですけども、主ご自身はその悪に全く影響を受けていないでそこにおられるということであります。私たちは不正がはびこっていると、ここに神様はおられるのでしょうかと叫びたくなりますけれども、答えはおられるんですね。で、ここで朝ごとにとあります。ご自分の公義を残らず明るみに出す。当時は朝に裁きを行いました。王が起きて そしてまた裁きつかさが起きてですね、その町の門に立って、その先に座についてですね、裁きを行うんですけど、人々が列をなして待ってるわけです。そして、どういうことが役目かというと、エレミヤ書にですね、詳しいことが書いてありますが、21章の12節に書いてありますが、読みます。ダビデの家を、主はこうおせられる。朝ごとに正しい裁きを行い、かすめられているものを虐げる者の手から救い出せ。さもないとあなた方の悪行のために、私の憤りが火のように燃えて焼き尽くし、消す者はいない。ですね。虐げられている人を救うのが王の裁きの役目なんですね。で、これを神様がなされようとしているわけなんです。私は諸国の民を立ち滅ぼした。その四隅の塔は荒れ果てた。私が彼らの通りを廃墟としたので、通り過ぎる者は誰もいない。彼らの町々は荒れ廃れて、一人の人もおらず、住む者もない。私は言った。あなたはただ私を恐れ、懲らしめを受けよ。そうすれば私がこの町を罰したにもかかわらず、その住まいは立ち滅ぼされない。確かに彼らは繰り返してあらゆる悪事を行ったが、今、神様が言われているのはですね、ユダの周りの国々、そして周りの町々がバビロンによって滅ぼされてきているよということです。これをもって神様が、ユダのためにですね、このエルサレムの住民に私を恐れ、懲らしめを受けなさい。けれども相変わらず悪事を行っているということであります。でも八節から主はですね、この滅ぼされていく者たちではなくてですね、先ほど悔い改めの呼びかけに応じた数少ない人々に焦点を当てて、これからお語りになるんですね。八節をご覧ください。それゆえ私を待て。主の御告げ。私が証人として立つ日を待て。私は諸国の民を集め、諸々の王国をかき集めて裁き、私の憤りと燃える怒りをことごとく彼らに注ぐ。誠に全地は私の妬みの火によって焼き尽くされる。その時私は国々の民の唇を変えて清くする。彼らは皆主の皆によって祈り、一つになって主に仕える。クシュの川の向こうから私に願い事をする者、私に散らされた者たちが贈り物を持ってくる。待て。これがですね、残りの民にとっての神様の命令、残りの民に対する神様の命令です。どんなにエルサレムが、悪くてもですね、朝ごとに講義を行われる主はおられるということです。そして主がその定めの時を持っておられます。そして諸国の民を裁かれるんですけれども、国々の中からもこの大患難によって清められる者たちが出てくるということですね。唇を清められると。なぜかと言ったら他の神の名は口にせず、イスラエルの神の皆を口にするからです。素晴らしいですね。一つになってという言葉があります。日本人であっても、どの人であっても、同じ主に仕えるんだ。ですから、ガラテヤ書の3章28節、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからです。そして、最後のところに、クシュの川の向こうから、私に願い事をする者、私に散らされた者たちが贈り物を持ってくるとありますが、これですね、正確に訳すと、私に願いをする者、私に散らされた者、贈り物を持ってくるとなっています。つまり、散らされたユダヤ人たちが、クシュ、エジプトではなくて、エチオピアですね、エチオピアのところから、贈り物のようにして、連れて来られるという意味になります。もっと簡単に話しますと、その神様に立ち返った異邦人たちが、そこに離散していたユダヤ人、残りの民を後押しをして約束の地に帰ることができるようにしてあげるということです。贈り物は彼ら自身のことなんですね。で、これはイザヤ書に詳しくその予言が書いてあります。では3章11節。その日には、あなたは私に逆らったすべての仕業のために恥を見ることはない。その時私はあなたの中からおごり高ぶる者どもを取り去り、あなたは私の聖なる山で二度と高ぶることはない。私はあなたのうちにへり下った喜びのない民を残す。 彼らはただ主の御名に身を避ける。イスラエルの残りの者は不正を行わず、偽りを言わない。彼らの口の中には、欺きの舌はない。誠に彼らは草を食べて伏す。彼らを脅かす者はいない。先ほどは国々の民が口が清められるということ。次にここにはイスラエルの中で残された民が慰めを受けるということがあります。高ぶる者どもと、この31節に書いてありますけれども、このようにしてイスラエルの中で高ぶる者どもは取り去られるんですね。イザヤ書にもありました。エゼキエル書にもありました。また、次の次に学ぶゼカリア書にもあります。大患難の時にイスラエル人が反逆者とそうではない者に選り分けられます。反逆者は滅びますけれども、残された者たちが救われます。で、その救われた者たちの特徴は、へりくだったよるべのない民ですね。へりくだったよるべのない民です。これが神様の変わることのない救いの方法です。イエス様が言われました。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人は血を相続するからです。ですね。そして、このような人たちこそが、まず口が清められます。偽りを言わなくなります。そして、不正を行わなくなります。そして、彼らは安全に暮らすことができるようになります。そして、14章です。ここから、14節ですね。ここからですね、エルサレム、シオンをものすごく喜んでおられる、主ご自身の姿が、あります。シオンの娘を喜び歌え、イスラエルを喜び叫べ、エルサレムの娘を心の底から喜び勝ち誇れ、主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われた、イスラエルの王、主はあなたのただ中におられる。あなたはもう災いを恐れない。その日エルサレムはこう言われる。シオンよ、恐れるな、気力を失うな。あなたの神主はあなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。どうでしょうか。私たち自身を神は喜んで楽しんでくださる。そして神様がなんと私たちを、に対して歌うんですね。高らかに歌ってあなたのことを喜ばれるとあるんです。これが神様の私たちに対する思いなんですね。神様はご自分の民を滅びることを願っておられません。むしろこの心を持っておられます。だから主の日はあるんです。あるんだけども、そこから免れることを切に願っているんです。そして、この喜びに預かることのできる。私たちも預か、神様の喜びに私たちも預かる。その方法はですね、先ほど見たように、舌と行いが清められたものですね。その者たちが、喜び歌って喜び叫んで心の底から喜び勝ち誇ることができるわけなんですよ。賛美というのは清いものしかできません。イエス様の血潮によって、罪の告白によって、御霊の清めを受けることによって、良心に咎めを持っていない、それが清められたからこそ出てくる賛美なんですね。いくら元気に歌ってもですね、この咎めがあるうちは力が出てきません。だからダビデがこう言いました。幸いのことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いのことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きがないその人は。でここに、あなたのただ中に主がおられるということが2回繰り返されています。主が再臨された時には、その御臨在の栄光は物理的に存在するんですね。 この日が待ち遠しいです。けれども今教会は御霊によって主がただ中におられることを、これを前味として楽しむことができるんですね。だから教会を通して、礼拝を通して私たちはこの残りの民と同じように減り下り主を尋ね求める、このことを行っていることによって神様が喜び、また私たちもその神様の喜びに預かることができるわけなんです。最後18節です。霊災から離れて悲しむ者たちを私は集める、彼らはあなたからのもの、そしりはシオンへの警告である。見よ、その時私はあなたを苦しめたすべてのものを罰し、足内を救い、散らされたものを集める。私は彼らの恥を栄誉に変え、全地でその名を挙げさせよう。その時私はあなた方を連れ帰り、その時私はあなた方を集める。私があなた方の目の前であなた方の囚われ人を返す時、地のすべての民の間であなた方に栄誉、名誉と栄誉を与えようと主は仰せられる。離散の民に対する神様の慰めの言葉ですね。霊災から離れて悲しむ、18節になりました。つまり離散の地にいますから主に対する祭りを行うことができない、その恥ですね、を、まあ、栄誉を回復してくださるということです。で、彼らを苦しめた者たちを神様が罰してくださいます。で、この出来事はもちろんイエス様の再臨を待たなければいけません。マタイの24章の31節にこう書いてあります。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。今もイスラエルに行けば、その18世紀の終わりから帰還を始めたユダヤ人たちの姿を見ることができますね。そして、先ほどのペリシテのところとかですね、または、まあ、他のところもそうですけれども、緑がたくさんあってですね、まあ、今ガザ地区はですね、まあ、あのパレスチナ人のものになっていますけれども、まあ、それでもやはりイスラエルが緑を回復してですね、素晴らしいですけれども、この約束を本当に預かるには霊災から離れて悲しんでいる、つまり主を慕い求めているという状態になるときです。イスラエルの人たちが、まだ魂の救いを受けていない人たちが大勢います。そして国々の民が主の皆呼び求めているか、大勢の人が違いますね、違う神々の名を唱えています。ですからこれはイエス様の再臨を待たなければいけないわけですけれども、イエス様の再臨が来る前に私たちに対しては主に立ち返るように福音を述べ伝えなさいという神様の言葉があります。そして残りの民と同じように私たち教会が悔い改めなきゃいけませんね。主を尋ね求めなければいけません。教会から、神の家から裁きが始まる。これを本当に私たちが心に留めて、そして減り下って歩んでいくことによって、先ほどのかくまわれるという神様の言葉を自分のものとしていくことができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このことを通して、ゼパニアという言葉を通して、天のお父様、あなたにかくまわれて生きることができることを学びました。そして主を尋ね求める、これは一心に心を二心ではなくて一つにしてあなたを求めていくことです。天のお父様、本当に私たち右にずれたり左にずれたり、本当に弱いものであります。神様、けれども私たちが清められなければいけないこと、終わりの日が近づいたのだから、ますます清められなければいけないこと、この世の汚れから免れなければいけないこと、これを覚えます。主よ、どうぞ憐れんでください、助けてください。私たちに継続的にリバイバルを与え続けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。